こんにちは。わ、すごいライブ久々すぎて、ヘッポコアブストラクトラボラトリーライブにお越しくださりありがとうございます。はい、というわけで、久々ですので、こんな感じの始まりになってしまいますよ。で、イカさんが多分来られるかな？ちょっと待ってね。少々お待ちください。ツイッターの方でも、ツイッター本当にちょっと遅くなってしまって申し訳ないんですけど、今日ライブしますっていうことを言ってたので、ポコアブラボでツイート、ポストしました。はい。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。お、これ、俺声聞こえてる？
あ、聞こえてますよ。バッチリです。
あ、よかった。
はい。じゃあ、早速行ってみましょうか。
うん。
じゃあ行きます。防波堤しけと。
以下の。
ヘッポコー。ヘッポコー。アブストラクトー。ラボラトリー。結局、アブストラクトゲームって何だろうと思ってる二人が、アブストラクトゲームを深掘りしたりしなかったり、関係ないことを喋ったりするポッドキャストです。暴走するヘッポコ、防波堤しけです。
その、台風って、すごいランダムな動きするということは、こんなにアブストラクトじゃない生き物、生き物じゃない、事象ってないんじゃないでしょうか。イカです。
ああ、確かに、イカさん。今年、そう、ちょっと沖縄当たりましてね。久々に当たりました。
3日前ぐらいか？もうちょい手前か。
うん、そうですね。もうちょっと結構、うちは、農業をやっておりますので。
はい。
まあまあな被害が出ました。
うん。
うん。なんですかね。実害的になんかこれが壊れたとか、実が、マンゴーの実が落ちたとか、そういうのはないんですけど、
うん、
ちょっと前言ったら、その、台風の雨風に吹かれて、傷のものがちょっと多くなっちゃって。
うん、はいはい。
もう今年、ちょっと、アブストラクトゲーム買えるかなと。
うん。ちょっとね、調子が若干良くないマンゴーも存在はしておりますが、
うん、
味の方はね、もう、沖縄の、火をさんさんと浴びて、良いものになっている。え、マンゴーって火を浴びる？
ああ、もちろん浴びますよ、火は。
火はさんさん。浴びさせる系、果物
ね。あ、そうですね。特に、私が育ててるのがアップルマンゴーって呼ばれるアウィンって品種なんですけど。
なんか赤いやつ？
赤いやつですね。あれは、もう太陽に当てれば当てるほど赤くなるので。
ああ。で、赤くなり、なればなるほど甘みが増えるみたいな感じ？
甘みと赤さは関係ないらしいんですけど。
ああ、そうね。
うん。
けど、見た目なんか良さそうっていうか、その売れてるって感じするやん。
うんうんうん。
熟ると書いて売れるか。
まあでもやっぱ赤ければ赤いほど品質が良くて、
うんうん。
世話してるっていうので、まあ甘さっていうか、うまさの指標にはなるかなっていうので。
あ、手をかけると、赤くなるっていうか、その、品質が良くなるみたいな感じ。
うんうん、そうなんですよ。
うんうんうんうん。
まあ、そんな感じです。冒頭初っ端から全然アブストラクトと関係ない話をしてる。
そんなことないって、マンゴー育てんのもアブストラクトやって。
いや、アブストラクトだったらいいんですけどね、
まあ。ルール決まってたらその通りするわいって感じ。
まあまあまあ。あ、でも、ちょっとその人間よりはアブストラクトっぽいところありますよ。やっぱ答えてくれるんで、そこは。
ああ、その、こう相手が、その、
うん、
気象条件とか、
うん、
いろんな、その相手と戦うわけ。
ああ、まあそうですね。それはそう。う
ん、で、今回台風と対峙したりとか、
うんうんうん。
いろんなプレイヤーが来るやん。
もうそうなんですよね。
そのプレイヤーと、まあ多少は、ね、
うんうん、
打ち方っていうか
。そうですね。そ
こは、うん、やり方分かってるから、それで対抗すんねんけど、やっぱ、たまに 敵もうまいプレイヤーがいて
うんうん、うん、
その動きするみたいな時あるやん。
あります。
まあでも今その時困るんでしょうね。
そうですね。まあでも今台風は結構前からこう来るっていう予測ができてるので、
うんうん、
それは本当にありがたいですよね。自分が農業始めた頃よりも、その広い範囲でここで台風が発生しましたっていうところから見れるので、そこはめちゃくちゃありがたいです、
うん、なるほど。その相手の手口が結構前からね、
うんうん、
情報として流れてくるし。
そうなんですよね。ちょっとそれで今年大丈夫かなって心配をしているところです。
なるほど、
はい。
沖縄のミープルくん、こんばんは、こんばんは。
こんばんは。
金さん、こんばんは。
こんばんは。こんばんは。
こんばんはの後ろの和が和音の和の時と、こんばんはの歯、皮膚へほの歯の時ってこう、
うん、
差があるんかな、やっぱ。
どうなんですかね。ちなみに和、和、うん、和音の和の方がちょっと可愛く見えますね。
可愛げはあるけど、
うん、
なんか、こんばんは、後ろの、ハヒフヘホの葉はなんか、お日柄もよろしいようでみたいなのが続きそうやん。
そうですね。品が良い感じがします、ね。
品が良い感じするやん。なんか京都感出る。こんばんはわんぱく感あるもんね。
うんうん。
わだけにね。まあどうでもいいか。沖縄のミープルくん、マンゴーはデリケートなんで、マンゴー農家さんは大変そうです。と思う。けども、農家さんがほぼ大変やった。はずよね。
まあまあまあ、そうですね。一応、まあ何事もそうではあるんですけど、でも特にマンゴーは言ったら、その品質が下がれば下がるほど価値がガッて下がっていくので。
まあね、デリケートよな。
うん。
うん。なんかね、中学2年の少女を扱ってるようなね。
はあ。全然わかんなかった。
それぐらいデリケートやって話。
あ、そうですね、そうですね。
いや、小 5? いや、小5とか小6やったらどっちがデリケートやろうな、
うんうん、いやでも学年高くなればなるほどちょっとデリケートになっていく感じがしますけどね。
あ、子供っぽさが減ってくるから。
そんな感じがしますね。
大丈夫、男子は永遠に中学2年生やから大丈夫です。
そうなんですね。そっか、中学で止まるんだ。
何も変わらん。3歳ぐらいの時のがまだ可愛げあるから。
ああ。
けど、急に中2みたいになるから。
うんうんうん。
男子は。何の話かはよくわかりませんが、
はい、
今日のこのライブのテーマは、なしです。
はい、そうですね。今日はノーテーマで、まあまあここまで聞いてる人はわかると思います。もう、
うん、もう終わるかまでありますから、
ね、ちょっと皆様のコメントにも頼っていこうかなと思っているところなので、もう本当よろしくお願いします。
うん、今もしね、こう僕らに聞きたいことが、
うんうん、
まあないやろうけど、無理やりひねり出してもらえれば。うん。
沖縄のミープルくんから、ゲームマの収穫したゲームとか教えてほしいですとのことです。
ドックンドックン。終了。はい、終了。ああ、
いやね、じゃあちょっとこの話していいですか？
はい。
いや、私は、まあ、言ったら、沖縄から出てないんですよね。その、ハードなゲームもあって、うん、なかなか行けない、
うん。そうやね。
くて。
うん。
で、ただ、ちょっとやっぱ、ネット上でも盛り上がるんですよ。
うんうん。
で、加藤かなれさんが、毎年、このゲームマ春とか秋のアブストラクトゲームを、紹介されていて。
うん。今一番アブストラクトゲームでは有名人かもしれない、かなれさんね。
そうなんですよ。
すごいよね、いつもね。
うん。もうすごい、最先端で、いろんなものをまとめてらっしゃるので。
うん、ゲームもね、作ってはるしね。
ぜひ、ぜひ皆さん、ちょっと、ここ、聞きに来るんだったら見てほしいなと思ったりするんですけど。
うんうんうん。
まあでも、そこの中で結構面白そうな、ゲームがいくつかあったので、ちょっと、
うん、
ちょっと私が良さそうだったのを、加藤かなれさんのページから抜粋して紹介していいですか？
あ、いいですよ。全然いいですよ。
まあ本当にもう言ったらちょっとまあ過ぎたゲームではあったんですけど、まあ、それでもちょっと聞いていただいて、結構今回のゲームマーケットアブストラクトのまあざーっと見てて、有名な方がアブストラクト作ってるなって印象がありました。
そうなの？
そうなんですよ。で、ちょっと、で、これ、私でも知ってる、ものだと、米光ゲームさん。
米光さん？
米光さんの、はい。ナナナナイトっていう、チェスをテーマにしたゲームを、出していたらしいです。
ナナナイトね。
あ、私、何回言いましたっけ？
5回ぐらい言ったから。ナナナナイトって言ってた。
ナナナイトです。
はい。
まあ、非対称型の、アブストラクチェス。もともとなんか、アレックス・ランドルスさんのナイトチェスっていうのがあるんですが、それに似たようなゲームが出されていたようです。
はいはいはい。
まあ、3D プリンターで、こう、打ち出されてる。結構立体的な。
うん。
ナナの、これはな、ナイトですかね。
と、あ、馬？
うん。
馬の形。うん。
と、なんかな、帽子のハットみたいなコマが、重なってて。まあ、ルール自体はわからないんですけど、ちょっと面白そうだなって思いながら見ておりました。
うん。で、情報が。
うんうん。
ナナナイト。
ナナナイトですね。お、キンさんからもゲームの情報が来ております。
うん。
アブストラクトだと、ベクトリバースが楽しそうでした。渡辺さんの動画で紹介されてました。ということで、ありがとうございます。おー。
お、知らん。
ベクトリ、あれですかね、リバースってことは、
オセロ？
うんうん。
あ、しまった。リバースのことオセロって言ったらあかんかった。
まあまあ大丈夫、と思うんですけどね。
いや大丈夫やけ
どね。なんかそこら辺の話ってこうちょっとラジオで言おうかみたいな話も以前あったんですけど、
うん、その
あまり
やろ、うん、内部じゃなくされてんねんけど、なんか歴史を紐解くとなんかナイブなのかもしれない、いや大丈夫なのかもしれないみたいな、こう、うん、もう中の人の見知るみたいな状態になってるから、うん、ネットの情報をね鵜呑みにするもんじゃないんでね。
そこら辺の詳しい話も加藤かなれさんやられてるので、もし気になった方がいたら見てみてください。これでも、うん、ナナナイトじゃなくてで、ベクトリ、あ、ブラボー工房さんですかね、ベクトリーバースかな。うんうん。
そう
そう。リバーシの編集で挟んだ相手の駒を一つ隣接の駒へずらすことができ、ずらした駒を連鎖と可能というかなり挑戦的なゲームですということで。おおおおお。うん、
あ、基本ルールはリバーシやねんけど、
うんうん、
挟んだ時に挟んだ駒のうち1個動かせれるから。それを、
うん、
それが定番の一手みたいな感じで、
うんうん、
また、わーってできるから、なんやろ。
へぇ。
派手なゲーム。
そうですね。わけわかんなくなりそうですけどね。
その、
うん、
ま、緻密に遊ぶこともできるんやろけど、
うんうん、
なんか、パーティーゲーム感出す、わー、わーみたいな、うおうさおうみたいな感じになるんちゃう？
ああ、確かに。やっぱり連続手番ってめっちゃ気持ちいいですからね。
うん、そうそうそう。
それが発生する、まあ、それ
。徐々に連続手番しにくくなる。うん、ああ、そうでもないか。どうなるんやろ。結構想像が。やってみないとわかんない系ゲームか。
うん。
俺の中では、 ちょっとこう想像が難しいな。
そう、ちょっとこれもコンポーネント、なんかプラスチック製品今回多いなと思って、パッと見たけど、うんうん、やっぱ 3D プリンターだったりとか、このベクトリバースも結構しっかりとした、なんでおもちゃ屋さんで売られてそうなコンポーネントをしてるので。
ねえ、なんか、その有名どころね、川田さんとか、なんかそういうおもちゃメーカーさんが作ってそうなね。
うん。ちょっと、これはいい
な。いいですね、ベクトリバース。
ゲームマイケた人、ほんといいなと思いながら見てました。
つまんな、それどころじゃなくて。
いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ、イカさん。
まあ、ゲームマーケットでは、
うんうん、
私、行ったんですけど、
うん、
1日目は、7っていうゲームね、作成された、宮野さんところの、七鳥っていうところのね、
はいはいはい、
エリアブース担当やったんで、
うん、
まあ、忙しい。
すごいですね、はいはいはい。
だって、エリア、一番大きいエリアと、
うん、
それの4分の1の、もう少し規模が小さめのエリアの部分のエリアやったんやけど、
うんうん、
結局、総勢スタッフ10人がかりやったから。
おー、すごい。もうじゃあ、私有も回しながらって感じだったんですか？
うん。私有2択作って、
うんうん、
展示用の場所を3択作って、うんで、そこに一人は立てとかないと、ひっきりなしに人が来るから。
そっか、うんうんうん。
ずーっと説明。ずーっと。
お疲れ様です。なるほど。
一人、なんか、エリアの角、
うん、
なんてやろ、鍵括弧みたいな状態で壁があって、
はいはい。
あとの2面は空いてて、
うんうん、
その空いてるところの、なんてやろ、角の中央。だからもう外に出るギリギリのところに、
うん、
サンマ御殿とかね、ある円卓、
はいはい、
バーで立ってお話できる系の机。わかるかな、
なるほど。うんうん。
立った状態で肘をかけれる系の机。
あ、いいですね。
丸いところ。そこに、
うん、
カードとか並べて、そこに一人立って、ずっと説明しててんけど、うん、そこにワッと2、3人来るから、
うん、
その人に対してワーッと説明すんのよ。
はいはいはい。
ちょっと後ろの人らが、なんだなんだって後ろので見てんのよ。
ああ、うんうんうん。
で、ある程度説明したら、使用してもらうなり、履けるなりすんねんけど、
うん、
その後ろの人たちが、で、もう一回説明しててくんのよ。
あ
うん、ってなんだよ。だからまたその人の説明はってするやん。
うん、はいはい。
でたらまた後ろに若干ギャラリーできる。
うんうんうん。
で、その人たちが履けたら、でってまた、もう一回聞きたいってなる
ん。無限編が始まったんですね。
そう、それがずっと続くから。
うんうんうん。あ、でもすごい盛況だったんですね。
うん。いや、今回のゲームマンはすごかったし、
うん、
客層も、本当マニアな人たちばっかりじゃなくなって結構経つから、
うん、
本当客層がもう、だいぶバリエーションに飛んできて。
お
で、宮野さんのところのゲーム、
うんうん、
っていうのが、一般的というか、そこまでルールを覚えれない。っていう言い方おかしいか、手軽に遊べるゲーム、
うん、はいはい、
を求める人たちが結構増えた感じがして。
確かに7とかウォンバット、ウォンバットでしょ、ウォンテッドでした
っけ、うん、ウォンテッドウォンバットっていうめくるだけのゲームあるんですけど、うん、そういうのになってくるとすごい興味持たれて、あと、まあ、説明をいろいろ聞きたい人って自分に合うゲーム探すんで、
うんうん、
で、手軽なゲームやから話聞こうかっていう人も結構多いのよ。
はいはいはい。
だそういう人たちに結構早い目に瞬間的に、なんていうの、10分、じゃあもうそんなんじゃない、1分ぐらいで説明する。もう、詳しく説明しても、
うん、
困れへん。 その立ち止まって、あ、これちょっとコンポーネントが馬だってなって、
うんうん、
ちょっと話聞かせてもらえますかってなった時に、はい、聞きたい点ってどういう部分が聞きたい？
ん？今質問してます、私に。
うん、その例えば、まあしけさんがゲームマー歩いてましたと。
はい。
で歩いててんけど、なんか気になるコンポーネント、アブストラクトあったってなるやん。
うんうん。
でそれ話聞こうってなって聞きに行った時に、
うんうん、
その全部説明されたら困れ
ん。ああ、一から最初から、はいはい。
うん。
あ、そうですね。まあそれがもしアブストラクトなのであれば、
うん、
勝利条件が気になるかもしれないですね、一番最初。
うんうん。
うんうん、
だからその俺結構その手番でのやることと、
うん、
どうやったら勝つのぐらいしか説明しないのよね。
ああ、はいはいはい。
うん。このゲームは手番が来たら3枚上からか下からか引いて、それを1枚取って2枚山札に返していくっていうのを繰り返すゲームですと。
うん。
で、最終的に、得点が一番高かった人の勝ちになるんですが、みたいな。
うん。
それぐらいで話終わらす
ん
ね。
うんうんうん、
なんですよって
あ、それでこうもう大体なんと分かってもらうみたいな感じで、で食いついてきたらまた
その食いついてきたら、じゃあここはどういう感じなんですかって言ったら、あ、ここはこういう風にやっていくんですねみたいな、
うんうんうんうん、
うん、この場合どうなんですかって聞いてきたら、ちょっとじゃあちょっと最初の方からいきますねみたいな感じで、
うん、
うん、けど食いつかれないっていうか、頭にイメージが欲しい時っていうか、
あ、なんかふわっとまだ何か分かってないって顔する人いますよね。
そうそうそうそうそう、
うん、
でとか、うん、コンポーネント見てどんな感じなんやっていう、もう難易度から分からんみたい、
うん、
どれぐらい難しいのかとか、どういう展開になるかっていうのは、その俺の勝手な想像やねんけど、
うん、
ゲームを買いに来る、ゲームを買う人って大体の人が頭にどうやそのゲームをどんな感じでやってるんだろうっていうのを無双すると思い描く、
はいはい、そうです
ね、例えばまあ、
うん、
しけさんがゲーム買いました、
うんうん、
だったらそのゲームを持ってコロコロ堂に行って、うんうん、こんなゲーム買ったんだやったよってなると、
うんうんうん、
で頭の中にも大体この人っていう感じの、そのはっきりした人物じゃなくて、
うんうん、
この人っていうなんか仮想的みたいな、なんとなくった想像ってあるやん。
そうですね、うんうん、
こんな感じの人とこんな感じでやりたいってなった時に、
うん、
それに向いているゲームを探せや
ん。あ、そうですね、うんうん、
例えばしけさんがアブストラクト好きな人と、
うんうん、
やるゲームだってなった時に運要素がすごい強かったりすると、
うん、
少し違うなって
思った
りする、
うん、
で運要素強いゲームとかなった時に頭の中でその一緒にやってくれる人とかその環境を描けたら、
うんうん、
多分買うと思う。
ああ、はいはいはい。
けどそうじゃない場合は、あ、じゃあいいですってなるから、だから何やろ、スタートの1分ぐらいで、
うん、
頭の中にその遊んでる感じを描けるかっていうのが、
うーん、
俺の売り子としてのちょっとこう能力として頑張りたいところであって。
おー、そうですよね。まあ特になんかこうモブプラスさんのゲームを買いに来る人たちってなんとなくこう軽く遊びたいっていう気持って、
うん、
来てる人も多そうなので、まあ私も結構、めいっ子がいるんですけど、
うんうん、
小学校6年生っていうちょうど遊び盛りで、
うんうん、
で、アブストラクト以外のゲームは大体その、めいっ子とやるっていう想定で買いに行くんですよ。
うん、うん。
楽しいかなっていう。
その相手がそのめいっ子ちゃんなった時にってなって、うんうん、それで合うか合わないかっていう考え方に多分自然となってると思うね。
ああ、はいはい、そうですね。うんうんうん。
その自分の趣味で完全に自分持ってりゃいいっていう考え方ので買う場合もあるやろけど。
うんうんうん。まあまあ、そうですね。 コレクション的
に遊ぶまで至らなくても持ってたら満足っていうパターンもあるやけど、そうじゃなければ大体相手を想像しながら買うはずない。
そうですね。
で、相手に合ってるかっていうのを早い目に想像させてあげる努力っていうのをいつもしてんねんね。多分自分の趣味で買う人ってインスピレーションとかそのなるコンポーネントがめっちゃいいとか、もう前評判から決めてましたとか、情報がその偏ってるからそこまで、その人らも逆に詳しく説明してあげる必要もなくてっていう。
やっぱそこら辺はもうほぼ毎年出てますよね、イカさん。
うんうん。
そこで多分ずっと売り越されてるだろうなと思うんですけど、
うん、
やっぱそこの百戦錬磨感がすごい出てますね。
いやー、けどまあ難しいとこあるけん、その逆に俺はちょっとマニアの気持ちが分かんないタイプやから。
ああ、そうなんですか。はいはい。
うん。
ああ、まあでもなんとなく分かる気が。
うん、なんか詳しい人にぶち当たった時になんか説明しても、ほんみたいな顔される時あるから。はしょりすぎじゃねえのかお前みたいな顔される時あるから。ああ、そうなんすねって、そうなんすよって、あとはルール読んでくださいぐらい、箱の裏でも見てくださいぐらい感じになっちゃう時はあんねんけど、だからまあモブプラスさん、その七鳥さんぐらいの感じ、のゲームはまあ俺は説明に向いてるかもねと思う時はある。その辺は能力の差かなみたいな。
いいですね。やっぱ人今年全体的にも多かったんですかね、ゲームマーケット
最大ちゃう今年33,000人かなんか。
え、コロナ前も含めても
超えたんじゃなかったっけ。
わー、すごい。はい。
うん。次さらに今まで 1,2,3,4 っていう部屋番というかなんていうの、展示番号、エリア、その115棟みたいな、
はい、
あってんけど、それが1234から次もう一個増えて12345まで使いますって宣言されてるんで。あ、ひげぼとさんだ、こんばんは。
あ、こんばんは、お疲れ様です。
あ、後ろはーのタイプですね。
あ、なるほど。わー、わーじゃなく、まあ、まあ、わー、どっちもわーなんだけど、
うん、
わおのわーじゃなくて。
そう、後ろにお日柄もよろしいようでタイプ。
商品タイプだ。
うん。これは使い分けていきたいですね。こんばんは、は行と和行で。
でも、いか
そうなくていいんですけど、すいません、なんか、ちょっとその、始まりの時にその話してしまったんで、申し訳ないです。まあ、そんな感じで、うん、ゲームに向いた説明の仕方ってあると思ってるんで、どうやって引き込むかっていう、その、しけさんも、例えば、そんなに知り合いじゃない方々にも、ゲーム引き込んだりするときあると思う。このゲームやりましょう、みたいな。
あ、そうですね。自分が、まあ、例えばサイコロ堂とかで、完全初めましてのやつを、なんかインストしてくれって頼まれるときがあるんですけど、
うん、
そのときは、箱をバーって並べて、これは、なんとかのゲームですって一言紹介を最初にしますね。
あ、アブストラクトですとか。
うんうん。
なんか、カードを引くゲームですとか、足し算するゲームですみたいな。
そうですね。そういう、説明というか、うん、から入りますね。
もっとアバウト？
なんだろう。まあまあ、例えば、これ本当に悪い説明かもしれないんですけど、
うん。
5本のキュウリあるじゃないですか。
はい。
5本のキュウリは、なんか5本、キュウリが5本集まってしまうと、それが爆発して負けるゲームですっていう話を最初にするんですよ。
いいじゃないですか。うん。
本当になんか、そのゲームルールとか、それとは全然別で、ちょっと楽しいところを。
やばい、ヒゲボトさんが、ちょっと おきれいになってらっしゃる。6本目で爆発するって
ね。あ、私、お漬物にならへんといけない。
6本ですということでありがとうございます。そうですね、その説明する人がそのゲームをどう魅力的に感じているかっていうので、
うんうん、
説明も変わると思ってて、
ああ、うんうん、そうですね。
僕は5本のキュウリの時に、
うん、
あの、7枚配って7枚、1枚ずつゲームやるんですけど、6枚目までは茶番ですっていう説明するんです。
ああ、
何の意味もないです。7枚目だけの勝負なんで。ちょっと詳しめの人に説明する時ですけどね。
それもめっちゃいいですね。
けど茶番のようで茶番じゃないんだな、このゲームみたいな。どうしますやりますみたいな。うん、
なんかこうやっぱちょっと興味をそそる感じで言いたくなるんですよね、その最初の説明っていうのは。
池本さん、意味はあります、分かってます。知ってますよ。あの、なんていうんですかね、1枚目から6枚目の意味が気づいた時に初めて5本のキュウリスタートするんです。
ああ、そうですね。
あ、ここで頑張らないと全然勝てないって分かった時に、初めて1枚目から6枚目の出し方を悩み始める
ん
です。
うん。
ここでなんかこう、そのゲームが始まった感があるんで、ちょっとこう、なんていうんですかね、そういうのがあんまり得意じゃない人が、このゲーム分かんないってなる時はあるタイプのゲームなんで、
うんうん、
少し出す時悩みます。
そうなんですよね。ちょっと
5本のキュウリをイージーに出すっていうのは結構、
うん、それは、まあ、私が、ボードゲーム結構初期の頃に5本のキュウリから入ったから、ちょっと私もその感覚が分かってない人で、
うん、
で結構取り入れていろいろあるじゃないですか。
うんうん。
でその中でもやっぱ5本のキュウリって得意性が大きいんだなって後から知りましたね。
うん、そこはね、さすが緑の人って感じがね、
うん、
するんですけど。
まあまあ、そうですね。
うん、だから結構ゲームの説明の時にキャッチーな言い方をね、あのしちゃいますね、ウリゼは。
うん、イカさん、そのまあちょっと本当にあの全然アブストラクト関係ない話なんですけど、
トリキン、いや、ずっと関係ない話してます。
確かに。
関係なくはないけど、1割ぐらいしか関係ない話ずっとしますよ、今。
まあ、なんか、取り手って最初に、こう、おすすめするゲームって何かあります？まあ、ちょっとこう、ゲームも、まあ、ちょっとずつ慣れてきて、まあ、軽く取り手とかやってもいいんじゃないか、みたいな雰囲気になった時に紹介するゲーム。なんかあったりします？
いや、けどもう、俺はもうスカルキングなるかな。
ああ、私やったことないんですよね、スカルキング。
スカルキングがわからないと、
うん、
もう取り手はやらない方がいいまである。
ああ、そうなんですね。そうなんだ。
あ、ヒゲポトさん、ペッパー。ああ、わからんでもない。
ペッパー。
そう。うん、
なんか ビット系ですか、スカルキングって。ビット系、
スカルキングはビットです。
あ、ビット系。
何枚いけるか。お、ミンプル君、ヨーホーホーですね。うん、その遊び方とかテーマがあの分かりやすいんで、出したくなるというか。あと、あのスカルキングとか、まあウィザードなんですけど、
あ、はい、ウィザード。
その1枚からスタートするじゃないですか。
はい、
すっごい初心者に段階的に覚えてもらえる方法なんですよ。
ああ、なるほど。うんうん。
最初1枚でチェックするから、
うん、
もう、こういう、もうその時にだいぶルールの説明できるんですね。
はいはいはい。
で、次2枚ですよ、どっち出しますってなるから、
うんうん、
ちょっとずつ成長してもらえるみたいな感じ。
なるほど。手札って、その、ラウンドであれなんですね。
ちょっと。うん、そう。1ラウンド目1枚、2ラウンド目2枚みたいな。
はあ、はあはあ、それは確かに分かりやすいかも。
うん。うん、そうそう。だから最初は結構取り手やったら、出すかな。まあ、最終的に結局ナポレオンにどう持っていくかだけなんですけどね、僕的には。
まあ、ナポレオンやりたい。ね、ニエットってイカさんわかります？
ニエットね、名前だけ。
あ、ナポレオンはやったことないんですけど、その5人用の取り手っていうのが、 ニエットが結構好きで。
ああ、どんなルール？
あれでもね、あれもちょっと私もルールちょっとふわっとしてるのでここであんまり説明した
くない。わかるわ俺もなんかちょっと説明はやめときますねってゲーム結構あるから。
あともう一つこの、
はい、
ピット系苦手なんですよね私。
うんうんうん。
何枚勝利するかっていうのをその、
うん、
予測するのがすごい緊張しちゃってて、
うん、
こう2枚2枚2枚っていうのを考えながらずっとゲームするのがすごい苦手なんですよね
頭の中でピッとしちゃうみたいなね。
うん。まあでもスカルキング最初1ラウンド目1枚から始まるんだったらちょっとできなくないかもって今思ってました。うん。
最後10枚でやるから、
うん、
大変。うん、あと、
うん、
その、それに合わす予測をもうそこでしちゃうと、もう予測ど、よ、なんて、流れでものが決まっちゃうゲームじゃなく、
うん、
調整できるゲームやから。
そうなんですね。
ま、手札がどうであれ、勝ち負けを、勝つ方向で、負ける方向でって出し方変えれば、ちょっとぐらいは調整できれん。
ああ、この取り手のですね。うんうん、
そう。ま、あ、勝ちすぎたから負け始めようとか。
うんうんうん。
負けてきたから勝っていこうとか。
うん。
そういう調整ができるから、本当にそのビット、その、裏表、どっちにかけるっていうことじゃないんよ。調整ができるから。
ああ、はいはいはい。
だから正直、予測系のゲームよりも全然、融通が効くのかもしれない。
へえ、そうなんですね。
うん。
ちょっと頑張ってやってみたいと思います。
ヒゲボトさん、人数次第でフォッペンも、取り手のどう負けるかの駆け引きを楽しんでほしい。
ああ。
ほっぺんって、なんやったかな。
なんか、あれですよ。ほっぺん、私の、めちゃくちゃ、ただ言いたいだけの説明があるんですけど。
あ、いいですよ。
トリックテイ、マストフォローのトリックテイキングなんですけど、ゴーアウト系でもあるんですよ。
ほうほうほう。
必ず誰かお休みするので、
うん。
この、なんですかね、この、ラウンドが、ある程度回ると、必ず手札が多い人が出てくるっていう、謎のゲームなんですよね。
な、普通の、その、取り手やったら1枚ずつ減るけど、
うん。
複数枚出せたりするってこと？
あ、いや、1枚ずつ、出すんですけど、うん、一番弱い手、そのラウンドで一番弱い手を出しちゃった人。
うん。
まあ、ほっぺんマーカーっていう。
うん。
あれをもらって、その次のラウンドは、
うん。
休みなんですよ。うん、飛ばされ
て。ああ。うんうんうんうん。
なんで、手札がみんなと違う枚数持ってるっていう。
だから、負けると、
うんうん、
負けるってなった。負けると、1枚プラス状態やから、
そうそうそうそう、
若干有利なんよ。
若干有利なんですけど、誰かが出し切ったらそのラウンド終了だったかな、うん、で
終わるから、
終わるからこのカードがマイナス点っていう。
負けたくはないけど、
うん
うん、そのヒゲボトさんの言う取り手をどう負けるかって、その負けとここはもう負けといてみたいな時もあるやん。勝たれへん
から。ああ、はいはい、そうですね。
その時に。最弱になれるかみたいな。
ああ、いや、逆に最弱を取らないっていうゲームです。
だから弱いカード、
うんうん、
そう、5人でいたら4番目になるとだいぶ得みたいな感じだから。その、
まあ、
弱いカードでいかに負けないか。
うん、そうですね、そうそうそう。タイミングでどう差し込んでいくかっていう。リードカラーじゃない人がいたら、まあ、言ったら弱い数字でもリードカラーで抜けるかもしれないし、うん、あと1のカードだったかな ?1 のカードがオールマイティカラーになるんですよ。
うん、
なんで、そのオールマイティカラーだったら、どのリードカラーであっても、そのオールマイティで必ずリードカラーになるので、
うん、
誰かがこのリードじゃない、スート、
うん、
パーンって出した時にそれをスッて差し込んで最弱のカードだけど私はリードカラーだから最弱はあなたですよねみたいなことができるっていう、
うん、 うわあ、俺意外とポッペンやってないわ。
おお、うんうん。楽
しい。結構率先してやってるはずやのにな。持ってないな、ポッペン。ちょっと探してみます。結構今、アークライトが、アークライトさんが完全に横版出してるんですけど、
あ、はいはい、
売り切れと。だから、メーカー在庫がない状態なんで、またちょっと探したいと思います。
そうですね。なんか、ポッペンもなんか、出された時に、うおーってなったんですよね。これ日本語化されたんだっていう、
うん。
なってたやつなので、今どうなんだろうな。すぐ買ったんですけど、そうそう
そう。うん。俺今、正直ゲームを、
うんうん。
小箱しか買ってないの
よ。ああ、はいはい。
もう、小箱のカードゲーム、こういう、もう数字と色ぐらいしかないカードゲーム。
うんうん。
が、ロール&ライトっていう紙ペンゲームしか買ってないの。
ああ、はい、うんうん。
もうなんかいろんな種類のもん買ってたら、キリがないから。
うんうんうんうん。
もう、その2ジャンルにもね、絞ってんの。
はい。わかるなー、すごいわかりますもん。
うん。なんぼでもあるから、ゲームなんて。
そうなんですよね。今、
うん、俺が夢見てた供給過多の時代に来ちゃったんで。
夢の時代に。
ほんとメビウスさんぐらいしか売ってないみたいな。
うん、はい。
海外輸入のドイツゲームが、
うんうん、
特定のとこしか売ってないっていう状態で、全然入ってこないから。
うん、はいはい。
もうやれることはもう個人輸入で翻訳するか、もうメビウさんとかバネストさんとかその、
うん、
翻訳つけてくれるところに申し訳なく買うかって、
うん、
ありがたいと思いながら翻訳していただけるの大変ありがたいっていう状態で買うかっていう二択やったんで、
うんうんうんうん、
こんなに世の中にゲーム売られてるっていう時代が30年後に来るとは思ってなかった。
おー、みんなが必死にこの水をかけて育てた業界が、
そう。
今、花開いてるんですね。
だから俺は花開いたなーって遠巻きに見てます。
いや、本当に。まあ、私はあれですけど、そんな年は浅いですけど、
うん、
沖縄の流通に乗ってこないので、みんな。まあ、その時は、見たら通販はあって、
うん、
通販で買ってるっていう時だったので、
うん、
こう、大体のゲームが、この、サイコロ堂経由だったり、沖縄に入ってくるっていうのはなかなかすごいなっていう、すごい時代になったなと思ってます。
本当サイコロ堂さんもすごいよね。
もう本当にありがたいですね、あそこは。
うん。
うん、
一時期サイコロ堂さんが海外ゲームの輸入で無双してた時期もあるからね。
ああ、そうですね。サイズとか入れてた。
そうそうそうそう。
はい、
う
ん。いや、あれはあれで大変そうでしたけど、でも、
うん、
その時代に出してたゲームは、なんか有名になってますね。いろんなところの出版社が日本版出して。うん、
これはもうさすがサイコロ堂の店主ね。豪輝さんがさすがだなっていう。
なんか最近やっと、こう、ちょっと余裕が持ってて、今年のゲームマンも行かれたんじゃないですか、
ね、うん、来てあった、来てあった。
ああ、来てました。
うん。いつものあの、パーマな感じの、うん。金髪パーマな感じの、あの人が来てるなって。ほんで、こう、北海道のね、ゆこるさんのキムチさんと、
はいはい、
ツーショットなってる時はなんか北海道と沖縄だってなってて
まあどっちも北海道の人なんですけど
すごい距離だってなってて
黒と白があれ混じり合ってましたが、
そうすごいよなって思ってさすがゲームマーケットだなって思いながら、
いや、いいですね。なんかちょっと今日ゲームマの話して祭りをちょっと感じれました、私も。
うん、ね、うん、沖縄もね、祭り頑張っていただきたいけどね、しけさんも忙しいし。
あ、まあでもなんか、まあまあ、のんびりやっていこうかなと思ってるので、一応、プロトタイプというか、をちょっとやってみて、また今後の展開をご期待きたいという感じですね、うん。
またその祭りにはね、乗っかりたいと思ってますので。
よろしくお願いします。
はい。 でも何の話をしてたのか何も覚えてない。
そうですね今日は本当にノンテーマでやらせてもらってるって感じですね。あとそのまあかなでさんのところのそのゲームマのページがあるんですけど、ちょっとね一番最後にかなでさんの新作の紹介されてるんですよ。
ほう。
でこれあのゲームマのまあ言ったらこう特典というか、
うん、
ゲームマってちょっと安くゲームが売られてたりとかするじゃないですか、端数で、
うんうん、
販売されてっていうのをかなでさんもしてて、
うん、
国内送料無料キャンペーンをゲームマの5月24日までやられてたんですよ、
うん、ほうほうほう。
で私がこれを見つけたのが25日という
やってもったな
そう、私出来事があったんでもう今年はマンゴーをいっぱい売ってかなでさんのゲームを全部買うんだと思ってたんですけど
うん。
ちょっと今年はちょっと辛抱の時期になるなって思っております。
かなでさんの新作がラグ？
あ、そうですね、ラグですね。
青と白の、うんうん、
ちょっと全然ルールはまだ読んでなくて、
うん、
そのどういうゲームかわからないんですけど、でもかなでさん結構あのゲーム最近出されているので、
うん、
ちょっとこっちも買いたいなと思っております。
いいよね、そのこの青っていうのが、
うん、
あまりその青っていうのが色的にあまり単体で使われにくい色って感覚で、
あ、はいはいはい、
赤とか黒とかそういうのはあるやん、赤黒白、
うんうん、
けど青ってそのトップに入れないというか、
うーん、
あんまり使われないというか、そのサブ赤青黄色みたいな赤のセットみたいな感覚になってくるけど、
うんうんうん、
このラグは白と青っていう、
あ、そうですね、
あえてちょっとこう海感を出してるというか、俺が勝手にこのラグっていうのの意味は分かれへんねんけど
あ、ちょっとだけ読むと、なんかあれですよ、コンピューターのラグ、処理落ち、
ああ、処理落ちのラグね、うん、はいはいはい、
から来てるっぽいですね。
じゃあそのコンピューターイメージなんや。
うん、かもしれない。
ははは、はその感覚もある。確かにちょっとなんか数字がそのフォントがちょっとこうコンピューターフォントみたいな感じのね。
ちょっとやりたくなりました。チャイニーズチェッカーって なんかダイヤモンドゲームみたいな感じの。
そうよね。
ですかね。わあ、いいな。いや、かなでさんのコンポーネントもいいんですよ。ちょっとだけこう、話をさせてもらうんですけど、箱が統一されてて。
うん、うん、うん。
まあ、マットは布製で、コマたちが入ってて、すごいコンパクトな箱に入ってるんですけど、
うん
うん、これが、
まあ、布や、
そう、並べたら超いい感じなんですよね。サイズ感もすごく良くて、
うんうんうん、
ちょっとね、かなでさんのゲームを買い始めたら、集めたくなるんですよ。
うんうんうん。
恐ろしいですよ、これは。
うんうん。沼よね。
うん、ちょっと今全然買えてないので、前やってたポピュラーエディション、このラジオでも紹介させてもらったの、前その、新しいシリーズっていう紹介をさせてたんですけど、今はポピュラーエディションっていう。うん、これは別に紙マップですね。紙マップで作られたシリーズと、
うんうん、
昔のゲーム、サイジュだったりとか、
うん、
あとメリディアとかを一応所持はしてるんですけど、それ以降変えてないので、
うんうん、
まあまあちょっとそこら辺もうちょっと今年頑張って買ってこっちのラジオでも紹介したいと思っておりますって感じですね。
ですね、
うん
うん、アブストラクト紹介できるのはしけさんだけやから
いやそんなことはみんな紹介してくれたらいいかなと思って
俺役立たずなんでシムさんがテストしてくれてますね。テスト、
こんばんは。
はい、テストはね、左手だけで打てるからね。え、千春はっくんさん、こんばんは。
こんばんは。
やっぱ基本、後ろ、はーなんですね。
こう、あれですよね。イカさん、 今ハータイプの人が多いですね今回。
ね、みんな丁寧。千代さんクエイトなので、あのキーボードの配列のことですね。
おお、へえ、クエイト
ですか？うん、クエイト配列っていう。
へえ。
うん。
うん、
シムさんが両手って言って T を右人差し指で打つタイプかな。
今あのキーボードに今手を置いて本当かなと思ってますよ。あ、でも本当だ、片手で打てそう。
うん、
はい、
結構そのクエットのところで、あのひらがな読むと、
うん、
あの縦椅子カンナってなるんですけど、
あ、はいはい、
っていう名前のVTuber がいました。
ちょっとスラングやってる。
VTuber やったらなんか、うん、その X 有名な人がいました。うん、シムさん、雑にイカに絡むために少し してみた、僕が知ってるシムさんなら、
うんうん、
次のボードゲームカーニバルでお会いできると思います。
あ、いつですか、ボードゲームカーニバル。
いつだったかな、7月やったかな。
なんか夏ですよね。いつも行けないなと思いながら、あの、見てます、見てます。
あれ、
お、
確か7月の頭ぐらいやってるんだけど。
7月の11日、12日らしいですよ。
11、12?
うん。
うん。行きますんで。
わ、暑い時期ですね。気をつけて。うん、
ここは、あの、ナナトリでいますんで。
あ
シムさんがクレーブラッドのイカって言ってますけど、残念ながら今回クレーブラッドはボドカニに来ません。
残念。
はい、僕はあのナナトリのイカとして存在しておりますので、
うんうんうん、
ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくします。なんか
いい宿泊型なんでね、
うん、
大変ですよ。もう
今年もイカさん泊まられるんですか？
うん、
お楽しい、ね、
やっぱね、持つかな。宿泊型イベント持たないんすよね。
夜早く寝ちゃうとかそんな感じなんですか？
いやけど宿近いんでね。
ああ、うん、そうですよね。
宿と会場が目と鼻の先みたいな感じなんで。
うんうん、ほぼ同じ敷地内っていうイメージでしたけど、うん、
ちょっと一回戻りますみたいな。
あ、
あの夕食まで寝ますみたいな。
ちょっとイカさん、これもしかして、ジローさんとかも行かれます？
あ、どうやろう、
うんうん、
来てたかな。
あ、そうだ、そう、去年のイメージが今強すぎて、あ、ジローさんも行くんだろうなって勝手に思っておりました。
あ、そっか、
うんうんうん、
あのちょっと時間がねありはる時やったから、
うんうんうんうん、まあ、じゃあちょっとまた、いやでも祭りの話ができた、私はちょっとなんか今本当にマンゴーに追われている時期なんで、
うん、
ほわっとなりました。
ほわ
ほわという感じで、ね、あ、ミップレさんが、あ、シムさんがね、世界の宮野さんサインしてもらうんだっていうことで楽しみにされておりますよ、うん。
宮野がこう俺サインを書かなければみたいな感じ。私俺ばっかりサインを書いていいんだろうかってすごいこう悩んであったんで、
いや、ぜひ
書いて、あのサインは書けって思ってます。
よし、はい、沖縄のミプル君が、宮野さんのブースですが、ハカネムも生ハムメロンも大人気ですよねっていうことで。
はい、もう大人気です。もうどんだけ説明したか、ハカで眠りたい。もう
すいません、勉強不足でまだ新作を分かってないんですけど、
宮野さんの新作、
うんうん、
これね、名前をすぐにね言えないですよ。名前がちょっと長いんで、僕結局ゲームのタイトルを説明一回もしてないんで。
ああ、そうなんですね。今、
冒険者は綺麗なお墓で眠りたいっていうゲームなんですけど、
あ、はいはい、
もうザクッと言っちゃうと、坊主めくりです。
おお、うんうんうん。
あとまあインカの黄金的な感じかもしれないですけど、インカの黄金になると共通場なんですけど、
うん、
各自分のところに持ってくるみたいな感じ。でファンタジー要素でモンスターと宝石金貨銀貨っていうのと、
うんうん、
あとポーションっていうそのいろんな効果があってね、
うんうん、
手番になると上から3枚引くか下から3枚引くかっていう山札をね、
あ、はい
は
い、
そこがちょっと特殊で、
うん、
ひたすら上から山札の上からめくっていくってゲームじゃない、
うんうんうん、
上から引くか下から引くかで3枚引いて1枚チョイスして自分の場に置いて、あとの2枚は好きなように変える。好きなようにっていうのは山札の上か下か、
はい、
どっちかにどっちか返す。どっちか、だから上に2枚返してもいいし、下に2枚返してもいいし、上下1枚ずつ返してもいい。
あ、じゃあ次の手番の人は分かってるってことなんですか、この上のカード。
で、上に2枚戻したとして、次の人が上から3枚引いたら、
うんうん、
上に2枚戻した人は、あいつあの2枚取ったなってなる。
なるほど、はいはいはい、うん、
でモンスターカードっていうシンプルにダメージを食らうカード、
うん、
けどポイントある、そのダメージが左に赤い数字で書かれてて、その数字が5以上、
はい、
5以上赤い数字になると死にます。
お、
だから何も得られずに変えることになる。
へえ、ほいほいほい。
けどなんでか知らんけど国がなぜか墓を建ててくれる、英雄やからお前は偉い、うんうん、一番最初に死んだから偉い言って、最初は9点もらえます。その次死んだ人は7点みたいな感じ。けど変えるって言ったら、うん、そこまで倒したモンスターのポイントとその金貨とかそういうののポイント全部合わせた分を持って帰れると。
なるほどなるほど、
うん。で全員変えるか死んだら、もう1ラウンドして2ラウンドして合計点数の高い人。
ん
ー、でこのゲームの特徴がもう一個あって、
うん、
死んだり脱出終わった人は、
うん、
なぜか知らんけどダンジョンの医師というキャラに変わります。
はい、
ダンジョンの医師さんは普通死んだり帰ったりしたら手番ないやん、
うんうんうん、
このゲーム手番ありまして、
うん、
自分の手番が来て脱出か死んだりしてたら、山札から一番上か一番下引きます。
お、引けるんです
ね。で引いたカードをまだ生き残ってるプレイヤー、
うん、
まだダンジョンの中にいるプレイヤーにその一枚を押し付けます。
あーやだ、うん
うん、4人でやってて3人死んだか脱出したかしてたら3回連続で何らかの攻撃食らいます。
うんうんうん、
ダンジョンの意思なんでね。
うんうんうん、
けど損ばっかりじゃないんよ。金貨っていうのを取ったら相手に金貨あげなあかんから、
あなるほど、
得になる場合もあるけど、このゲームの特徴として、はい、モンスターをほぼ返されます山札に。
あ、うんうんうん、
だからモンスターがどんどん山札に後になるほど溜まっていくんで、
あ、
山札がモンスターハウス化します。
へえ、これ2ラウンド目もこの言ったらこの宝物は自分手元にあるって感じですか？
一回得点計算して、うん、1ラウンド目の得点計算を持った得点だけを持って、あとは全部リセット。
ああ、まあさすがにそうなの。なるほどなるほど、
うん。だから1ラウンド目の得点だけが差がつく。
うんうん、
1ラウンド目での差がつくって形です。
へ
え、うん。っていうその。山札の引き方っていう特徴と、
うんうん、
そのダンジョンの意思になるって手番で暇じゃないっていう、そこの二つが強烈にこのゲームの特徴になってまして、
うん、
興味出てきました。
いや、なんか坊主めくりのあれを最大限に活かしてるなと思って。
そう、
面白い。
こんな感じでブースで説明してますんで。
おいや、人気出ますよ。
ものがあるからもうちょい端折って説明できるけどね。
うんうん。
ものがないとちょっとたどたどしくなるんですけど。
うん。いやいや、でも、はあ、これはちょっとまた、あれですね、ボドカニでも大盛況なりそうな予感ですね。
うん。まあ、説明はすごいできるんじゃないかな。
うんうん。
多分、まあ、うん、手に取ってもらえるっていうか、その、ただの坊主めくりやけど、
うん。
ただの坊主めくりに見せてないところが そのゲーム性があるような、おそらくそこまですごくゲーム性を上げているシステムじゃないねんけど、
うん、
なんかすごいゲーム性があるように感じさせてくれる、そのプレイヤーのやってることが効果があるような気がする。
うん、こう選択肢があったりカウンティング要素があったりとかで、
そうそうそうそう、
はいはい、
だから坊主めくりって本当ジレンマも何も一切ないや
ん。うん、
けどそうじゃないようにしてるのがやっぱね、ドイツゲームイズムというか、
なんかこの、まあ、坊主めくりって言ったら、まあ、チキンレースが一番の要素かなと思うんですけど、
うん、
まあ、そこを
やめるかっていう選択だけやん。
うん、
けそうじゃないっていう、そうじゃない感覚にしてるっていう部分が、うん、あのゲーム作りのうまさが出てるんじゃないでしょうかねっていう。
さすが宮野さんですね。
うん、うん、どう、まだ沖縄には到達してないかな。たりはするかも。
いやもうなんか最近本当にあの引きこもってるので
私は。まあしけさんはね。
うん。ゲムマゴ、ゲムマゴ行ったかな、サイコロド。ちょっと行きたい。行きたいけど行けない。
うん、まあね。
ちょっと。
まあ。
あ、資金を蓄えて、うん、まあまずかなえさんのゲームから買って、気になるのはちょっと買っていきたいなと思って。
うん。とりあえず夏超えてからです ね、
そうですね、
時期を超えてから。
まあそんな感じで今日はめちゃいろんな話をしたんですけど、
うん、
このぐらいで今日終わっていこうかなと思います。
あ、1時間経ったからね。
うんうん、まあ、大丈夫ですかね。
はい
はい、じゃあ終わっていきますか。
はいはい、
このポッドキャストでは皆さんからのご意見ご感想お待ちしています。防波堤式のツイッターかミクシー2のハッシュタグヘッポコアブラボまでつぶやいてください。メールの方はヘッポコドットアブラボアットマーク gmail.com、 ラボのラーは RA になっております。またスタンダード FM のレターもお待ちしています。
うん、
いただいたご意見ご感想はこのラジオで紹介させてもらいます。お届けしたのは防波堤式とい
かでした。
また次回も聞いてください。アップ
アップ、ミープル君遊んでくださいね。はい。あ、アップアップ。はい。チャールさんまた。はい。
はい、
ええ、ええ。あの